ばばどこ行きある？おばあさんどこ行くの？三畳、あの一畳二畳ってほらこんなあの量の単位やんか、1リットル2リットルみたいな量の単位やんか、一畳二畳三畳っていうのは、うん、その三畳入る、うん、ザルを下げて、うん、おばあさんはどこ行くの？嫁の在所へ、嫁のお嫁さんの息子のお嫁さんの実家に孫を抱きに行きますよっていう。
アークオーディオ関西アート情報ポッドキャスト、アークオーディオ。この番組は大阪市港区にあるアート情報発信スペースチコアークがお届けします。本日のパーソナリティの小林ルネです。毎週水曜日はボイスコラムのコーナーです。今月も、滋賀県立大学人間文化学部准教授の細間博道さん、通称カエルさんの日常を撮ったらアートが撮れた、カエルさんの日常露天掘りをお届けします。8月のテーマは、セミの鳴く声、セミです。カエルさんとそのセミさんの対談から今月は何が生まれて出てくるでしょうか。それではゆるいカエルさんのトークと、斬新な切り口をお楽しみください。それではカエルさんお願いします。
こんにちは。カエルさんの日常露天掘り、今日は部屋の中からです。セミがね、なんか鳴かなくなりましてね。今夜なんですけども、結構風がきつくなってきて、なんか秋の虫が鳴き始めてね。彦根は秋の虫が鳴くの早いですね。えらいことになってしまい、どうしたもんかなと思ってね。これね、風がなくて、そこそこ暑いと、今8時半なんですけどね、鳴くときあるんですよ。街灯の明かりがついてるからね。木によってはもうワシワシワシワシ鳴いてることありますね。あとなんやろうな、あちこちで僕体験するんですけどね、夜中にセミがチッって鳴くときないですか。本格的に鳴く前にちょっとチッって鳴いて、あ、間違えたみたいな感じでやめる時ありますね。あれは不思議な感じしますね。歩いてたら向こうがチッって聞こえる。そこで、なんでそこでやめんねやろうって思いますけどね。すごい早い判断ですよね。間違えたにしてはね。もっとジーぐらい鳴いてから、やっぱり違うかなって思うやったらけど、そのチッだけで、間違えたっていうのが分かる。そんなに早く間違いが分かるんだったら、初めからなくなっちゃうって言いたいんですけどね。まあ、なんでしょう。多分、セミのことやからね。そんな、理屈やなくて、多分、目にちょっと明るい街灯が飛び込んできたので、その、頭で、ごちゃごちゃ、どうしようとか、今の空気を読もうとか、そんなは全然考えずに、その目から入ってきた明るさにダイレクトに、その、なんて言うんですか、泣く神経っていうのがあるとすればね、泣く神経が反応して、ピッってこう いったんでしょうね。ただそれがこう、ずーっと行く方ではなくて、とりあえずピッとこう、行ったんでしょうね。あれだけど、面白いなと思うのは、ということはね、セミには、その、じーっていう風にこう、ずーっと泣く能力とは別に、自分の泣き方を途中でピタッと止める能力があるってことですよね。まあ当たり前なんですけどね。要、人が近づいたら泣き止みますね。まああれはもう読んどころない異常で、簡単に言うと、飛んじゃうからなんでしょうけど、それにしてもって面白いですね。セミが一瞬間違える。なぜその間違いにわざわざ行くんかということも含めて、なんか、いろいろ考えちゃいますね。 僕はまあ、専門は会話分析とかジェスチャー分析をやってるんですけど、日本語で、あって言うじゃないですか。あれもなんかのセミのチッとちょっと似たとこありますね。思わず声があって上がるんやけども、え、何って聞いたら答えてもらえなかったり、あるいは答えの方が邪魔くさかったり。あは何でしょうね。あ。なんであんな、ほんで、喉閉めるんでしょうね。あーっていう言葉を言うとき、自分の声紋がどうなってるかっていうのをよーくチェックしたら面白いと思うんですけど、日本語のあとあーっていうな、その納得する長いあーとは違うんですよ。あーっていうのとあは違うんですよ。何が違うか言うたら、もちろん長さも違いますけど、けど、長さだけ言うたら、あーっていう言い方もできますね。ああとあは違うんですね。ああ違いますね。何が違うかというと、声紋を締めてるかどうかです。つまり短いあ、俗に言う短いあはあってこう声を出してからすぐに声音がクッとストップをかける。それに対してあるいはあでもいいですけどね。こういうその言葉は、そんなに声紋をカツッと締めずに、まあ、ちょっと垂れ流してしまってる、ああ、フェードアウトしてしまってる感じですね。この声紋をカツッと、閉じることで、なんか、異様なまでの短さが現れますね。英語でグロッタルストップ、声紋閉鎖音って言うんですけども、なんでこんな変なことしますかね、人間はね。セミのこと言われへん。あって。なんでその、あっていう時に、まあ、息を飲むと言いましょうか。声紋を、えって締めるんでしょうね。やっぱり僕らも、今泣いたらあかんっていうのを本能では感じつつも、それが間に合わないっていう時に、理性的にはね、理性でそんなを今どうしようとか言ってる場合はない時に思わず、あっ、止めるんですかね。なんでしょうね。あ、そう、僕、もう一つ、インターネットでやってる、デジオというのがあるんですけど、そこでは、要、ギター弾いてるんです、いうか、わけのわからん歌を歌ってるんですけど、最近僕、いや、今ね、別にギター弾くつもりなかったんですけど、さっきまでギター弾くつもり全然なかったんですけど、今、喉を閉める話をしたからね、最近僕、ボサノバギターっていうのを勉強し始めたんですよ。全然話違ってますけどね。勉強し始めた言うても、実際にやってることは、ジョアン・ジルベルトの CD を、とにかくずっとかけるっていうことをやってるだけなんですけど、ただね、まあ、ジョアン・ジルベルトっていうボサノバのギターの人いるんですけど、その人のギターね、まあ、上手いっちゃ上手いんですけど、それは指が早動くいうこととちょっと違うんですよね。正確には動いてるし、時々すごい指使いしてるからそれはびっくりするんだけど、実はね、そのジョアン・ジルベルトの時聞いててわって思うのは、こっからようやくその音を止めるとこなんですよ。つまりこう、まあこういう風に普通にタラタラ弾いててもいいんですけどね、これをこう弾くだけでもちゃうでしょ。この止め方がね、まあ僕もまだちゃんと真似できてないんですけど、ごっつええんですよ。つまり、こう弾いたらベタベタベタとするのが、 コーヒーいただけで、こう、独特の歩みが出るでしょ。つまり、音が出るとこやだけじゃなくて、音がスパッと切れるとこで、なんか、こう、独特のリズムが出てるんですよ。で、まあ、ずっと、切ってるばかりじゃなくてね、時々、伸ばしたりするんですよね。この感じがね、ああ、ボサノバなんやなって最近分かってきました。もちろんまだ僕ひよこなんですけどね、もう小野梨沙さんとかのプレーをテレビで見ると、うわ、めちゃめちゃうまっとか思うんですけど、でもちょっと分かってきました。あの下手なりにね、こういうギター弾くときは、音のしまい方の方、要するに音を出したりとか指を早く動かすんじゃなくて、そのこう一個弾いたらそれをこうチカチッチッとこうしまいどころを工夫していくと、なんかビートが出てくるんですね。であとはその音に強弱をつけていくと、多分もっといい もっともらしいでしょ。なんかね、こんな今適当に弾いてるだけですよ。それも指3本しか押さえてへんし、3本でしか弾いてないですけど、親指入れてね。だけど、そんな、別にだから、指はそんなにジタバタしてない。近くを、いつまでやっててもいいんですけども、これ楽やな。西上露天堀もギター弾くことにしようかな。すごい楽や。なんか楽やっていうか、ただなんかブツブツ喋りながらこうギターを弾いてるおっさんですよね、これ。ミュージシャンの人がやってはるときに、こう、音楽談義してはるの楽しそうじゃないですか。羨ましいな。日常露天掘りも、日常って言うてるから、どうしてもね、こう、ひたすらベタな話ばっかりしてるけど、ベタいうか、日常の話してます。時々こういうなんか、わけのわからん、なんでお前今ギター弾いてんの、必然性もないのにっていう日常、悪くないですね。だいたい今回夏休みセミが鳴く場所はなかったんかっていう話ですよ。セミがね、セミってなんで夜中にチッて泣いて終わるんでしょうね。このギターと全然違うね。なんでチッて終わるんでしょうね。そんでボサノバはなんでなんですか、楽譜だけ見たら、パン、パン、パン、うん、パン、う、パンって書いてあるのよね。で、こう、楽譜見たら書いてあるじゃないですか。そういうのに実際、ジョアン・ジルベルトが弾いてるのを聞いたら、ベースとかね、すごい人キラ張るんですよ。あんまりこうバシバシ伸ばさんと、ああ楽しいな。人がボサノバの練習してんのを聞くほどアホらしいことないですね。 なんでこんなアホらしいことを、公共のじゃないわ、公共のですかね、インターネットを使ってベラベラ喋ってるんでしょうね。今日はセミが、チッって、途中で泣こうとして泣くのをやめる、話をしました。多分、そういうのって気になるんですよ。なんで泣くのやめたんとかね。人間でもそうでしょ。人が、あって言ったら必ず僕らその理由を聞きますよね。聞こうとしますよね。あの次には必ずその人はなんか理由を言うはずだから、あっていう人がおったら、え、何って聞くもんやし、その人があって言ったっきり、何にも説明しないと、すごい困りますよね。それから、多分、ボサノバも、セミとか人間みたいに、あって言って、で、え、なんでそこで切んの？と思わせといて、それはね、って、歌い出したりとか、次の音を出したり。してんのかなと思うんですね。これ絶対ボサノバ好きの人から文句出そうな毒だよな。ボサノバはあっとあー出てきてる、あーとあっと出てきてる。どうですかやないわな。なんかまとまらないままダラダラ話してますが、今日はセミとアートボサノバについてお話ししました。あ、そう、たまに お知らせしとこう。私がやっておりますカエルモクっていうバンドがあるんですけども、それがついにこんなくだらないボサノバの話をしてますけど、ボサノバを含めて歌をたくさん吹き込んで CD を出しますよ。10月10日に、マップレーベル、何やったっけ、マップレーベルといえばポポとかね、今をときめくルガンスカバンドというんですかね、ポポ山本さん、江崎さん、北村さんのポポですよ。とかね、三田村神田だとかですね、素晴らしいミュージシャンたちがいっぱい出てるレーベルから、私めのやってるバンドも、出させていただきます。そのうちライブとかもやると思いますが、機会があったら聞いてみてください。というわけでカエルさんでした。
はい、日常を掘ったらアートが撮れたカエルさんの日常露天掘りをお届けしました。今日はね、カエルさんのギター演奏ね、本邦初公開でしたね。ギターも弾ける人なんですね。すごいですね。まあ、こうおもむろに、ね、途中で取り出してまさにこう弾き語りを始められたわけですが、まあ、そんな感じで今回の、ね、BGM はこうセミのワシャワシャ音ではなく、ね、このボサノバギターのこう心地よい眠くなるような、ね、涼しくなるような、今回の露天掘りでした。なんか彦根はセミがもう鳴かなくなったというふうにね、もう秋の虫が鳴いているよみたいなことを言っておられましたけど、大阪はまだまだ現役バリバリな感じで忙しく鳴いてはりますが、やっぱりこう滋賀県ちょっと北の方、彦根は北の方なのかな、なのでね、地域によってまた全然違うんですね。今回は特に夜中のセミ、夜中にこうセミが
たまにチッて言うっていう、あれにあのこうちょっと複雑怪奇なあのセミの鳴き方にスポットを当てておられましたけど、まあ、そういえばチッて言ってますね、セミね。あの夜中じゃなくてもたまにこうお昼とかも、ね、ちょっと昼下がり疲れた感じでチッて言ってますね、そういえば。まあ、こうなんでそこでやめるのかっていうね、その音が止まるっていうことを、まあ、この ギターを弾きながらもこうボサノバの、ね、ボサノバのこのギターも音が止まる、途中で止まる、そこがこう独特の、ボサノバのなんかこう特徴だっていうふうにおっしゃってましたけど、まあ、こうセミも途中で、ね、いつもと違う鳴き方をしてチッチッチッチッって止まるっていう、なんかこうすごく、ね、あの人間がこうあっていうあっていうあれとよく似ているねっていうお話でしたけど、まあこう、ね、そういえば人間もこう声が出ちゃう時ありますからね。なんかこう人間とセミ、なんかこう親近感が湧いてきますね。そういえばこうツクツク帽子とかも、ね、初めの方こう夏の初め初夏6月あたりに鳴き始めの時はそこ下手くそですよね。なんかこうツクツク帽子って言えてない、なんかこう練習してる感じがすごい、あなんかまだ若いんだなっていう、こうそういうところにも私は個人的にあなんか人間っぽいって思う時があるんですけど、まあそんな感じで今回は音が止まる、セミの音とギターの音と、そしてなんかちょっと人間と似ているねっていう、あの会話分析とジェスチャー分析の専門の、ね、方がからの視点で、お送りしました。ちなみにこうカエルさんの CD が10月10日に出るということで、まあ、皆さん楽しみにお待ちください。それでは、今回は、今日はこれでおしまいです。明日は木曜日、スペシャルサーズデーと題しての特別企画をお届けします。今月は、まあ、先週から引き続きスペシャルサーズデー、関西を中心に活動する女性弾き語りアーティストパナマさんのプラプラ歩いてお届けします。パナマさんすごく綺麗な声で涼しいこうねカランカランっていう感じの声で、すごく私も大好きなので、皆さんもこの夏の残暑、あのムシムシしているそんな日には聞いてみてはいかがでしょうか。それでは、また来週も続きカエルさん、セミの鳴く声、さあセミの鳴く場所ですね、場所お届けします。お楽しみに。小林ルネがお届けしました。また来週。